ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回から大谷さんをゲストにお迎えして、沖縄の言葉、文化などについて伺っていきます。大谷さん、よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いできますか？
初めてうがなびら、一万生まれのナーファ育ちやいびんしが、生一万うちくらちょいびん、うちなんちですよ、ゆたさるぐとうにげえさびら。
すいません、今何とおっしゃいましたか？
通訳必要ですか？やっぱり
通訳必要ですね。うにげえさびらは分かりました。
はじめまして、糸満生まれの那覇育ちですけど、現在は糸満に住んでいるうちなんちゅです、よろしくお願いいたしますって言いました。
ありがとうございます。いい、ね、大谷さんはうちなぐちを教えていらっしゃるんですよね、うん、
子供たちにね、
はい、うちなぐちっていうのは、うんうん、まあ、しまくてばとも呼ばれていて、はい、沖縄独自の言葉です、
はい、
よく知られているのがめんそうれとか、はい、はいさーいとか、うん、なんくるないさーとかですね。大谷さんはどんなところでうちなぐちを教えていらっしゃるんですか？
私はですね、今現在もやってるんですけど、小学校に、ね、しまくとばクラブっていうのをやってるんですよ。そこで子どもたちに教えたり、あるいはまた PTA の父兄の方だとか、それからデイケアでね、時々頼まれたりする時はですよ。不思議ですね、これね。デイケアっていうのは先輩たちですからね、はい、
お年寄りの方々ですよね。
そうそうそうそう、そういったところで、それであと学童の子どもたちでところでもやったりしますね。
今デイケアで、うん、まあ、おじいおばあに、はい、たちにもしまくてばを、教えてるということなんですけど、
しまくてばってよくおっしゃいますよね、はい、それからうちなぐちって言葉もよく使いますよね、はい、9月の18日は沖縄県はしまくてばの日と定めてるんですよ、条例で、はい、うん、そうするとなんでしまくてばに統一しないのかなと思うと、実は島っていうのはアイランドっていうあれではなくてね、各地域のって意味なんですよ。で、地域の言葉となったら離島も含めての地域の言葉ですよね。ところがうちなぐちというと離島からしたら沖縄本島のってイメージがあるんですね。これがうちなぐちに捉えてしまう。だからしまくとばっていうのを使うわけですよ。
あ、なるほど、
そうですね。そうそう、ということはこんだけの地域があるということは、その地域地域の言葉を全部覚えるっていうのはちょっと不可能ですよね。
じゃあもう全く別の言葉なん
ですね。全く。だから離島の言葉は私全然喋れませんし、聞くことも難しいです。
あ、そうなんですね。
そうそう、男言葉、女言葉っていうのもあるんですけども、これは簡単でね、男性は下の方に才をつける。例えば、ごめんくださいっていう時に、うん、チャービラサーイって言ったら男の人、うん、チャービラタイって言ったら女性。よくね、私がね、子どもたちに教えるときにね、面白いんですよ。はい、玄関に入ってきました、チャービラサーイって言いました。男の人が来たと思う、女の人が来たと思うって言ったら、サイがついてるか男ちゃんと分かるんですよ。だからそのサイとかタイ、それとあと伸ばす言葉がやたらとあるんですよ。野菜なんかもそう、タマナーとかね、ナーベーラーとかゴーヤーとかってあるじゃないですか。
あ、すいません、今言ったタマナーって何ですか？
あ、キャベツです。そうそう。
ナーベラーは何ですか？
え、何ナーベラーって言った？私ゴーヤーとかナーベーラー。
あ、ナーベーラー、うん、はい、
ヘチマ。
あ、ヘチマ。
そうそう、みんなで結構伸ばしてる。一番もう最たるものが、人の名前読むときに結構伸ばしてます。今はもうキラキラのネームが多いんだけど、昔は例えば愛子さんだったら愛子とかって言ってたんですよ。だから初子とかね、そういうふうにして伸ばすのが特徴ありますね。
ああ、そうなんです
か。そうそう、
そんなふうに地域やもう男女でも言葉が 異なっていたということが分かって、はい、で実はですね、14世紀に沖縄本島は三山時代だったんですね、三つの山って書きます。
あ、そうですね。
北部の今帰仁を中心にした北山、中部の浦添を中心にした中山、南部の大里を中心にした南山という三つの勢力がしのぎを削っていた三山時代なんですけど、こんな小さな島でどうして三つの国が成立していたんだろうって思ってたんですけど、言葉が違うという大きな要因があったんですね。
お言葉もあるし、まあ、各自それだけ今でいう貿易なんだけど信仰ですね、中国との信仰は各自でやってるから、はい、その経済的にも潤ってたわけです、それぞれに。で今ちょっと確認しますけどね、南山に関しては2つあるんですよ。今の南城市の大里の、南山と、それから糸満にある高峰にある南山と、もうどっちが南山かって言われてるんですよ。私は糸満に住んでるから糸満が南山だっていうふうにして捉えてますね。
なるほど、
う
ん、そういうふうにもう細かく分かれてたわけなんですね、
うんうん、
でもさっきそのデイケアでね、
はい、
おじいおばあに言葉を教えてるっていうことなんですけど、
はい、
もう本当に沖縄で内縄口を話す人もあんまりいないですよね。
だからね、面白いんですよ。例えば私もいろいろ聞き取りをしたり、またちょっとなんかこう調べたりするときにね、行ったときにわざと尋ねるんですよね、先輩たちにね。例えば分かりやすく言ったらレインボー、虹ですね、虹あった時に、一般的にはヌージって言うんですよ、ヌージンでイヤビー氏が言うんですけど、糸満、要するに一満打てヌーンでイヤビーがやって、要するに糸満では何て言ってましたかって聞くわけですよ。そしたらいろいろね、先輩たちは、はい、ヌーガライチョウなんとかって言ってたね、そういえばあったよねとかって、うん、けんけんがくがくでこうやっていくと、いや、そしたら挙句の果てに言ったら、女やろ、トスインかやんか、聞かんとわからん、こんなのは年寄りに聞かんとか、あんたち年寄りなんですけどって感じでしょ。そしたら私が調べて聞いたもので、ノーリってイヤビランタがやんだ、やさやさって、そうだそうだって言うんですよ。ということは使わない言葉だんだんだんだん消えていってしまう。先輩の人たちも使わなくなってきてるから、当然その言葉がだんだん消えてしまうっていうのが今現状ですよ。まずね、消えていった歴史っていうのはね、いろいろあって、小さい時はね、おじいちゃんおばあちゃんたちともう方言で飛び交ってたんだけど、小学校入るでしょ、綺麗な言葉使いましょうになったんですよ。要するに内縄口っていうのは、まあ、下品な言葉、綺麗な言葉を使わせて目標として、そういうのがありましたよ。こうとっさに出る言葉ってあるじゃん、例えば痛いとかさ、あがーっていう言葉が出る、すぐ方言って言ってからすぐ札みたいなの貼られるんですよ。
それってなんか学校で戦中に方言札貼られたっていうのがあったけど、
こんなちゃんとしたものではないんだけど、
だけど大谷さん戦後の生まれですよね。
そうでも綺麗な言葉、そういうのはもう当たり前でしたよ。
そうなんですか。
そう標準語を使いましょうとかってありましたよ。実はね、私はね、幼稚園までは糸満でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてたわけで、小学校上がる前に那覇に行ってるから、そうすると内口しか、一万の言葉しか使ってなかったんですよ、おじいちゃんおばあちゃんたちとは。那覇に来たら標準語使いますよ。さあ困った、使えないじゃないですか、もう学校行くの嫌って言って騒ぎましたよ。
あ、そうなんですね。戦中にね、その内縄口じゃなくて、まあ、島くつばですね、
うんうん、
島くつばを話していると、うん、その日本軍の、うん、
あ、スパイだとね、
そうそう、
じゃあね、1879年のね、4月4日に明治政府はね、琉球藩を廃止して沖縄県にしたわけですよ、ね、そして1945年の4月1日には米軍が上陸してきますよね。で米軍が上陸した、そして1945年の4月9日に、4月9日です、米軍上陸して1週間そこら辺ですよ、日本軍の司令部が軍人軍属に沖縄方言使用禁止と命令されてるんですよ。ということはさっき言ったスパイ、もし言葉を分からないと何言ってるか分からないって疑心ね、やっぱりちょっと怪しいってなっちゃうじゃないですか。それでもちゃんと日本軍の司令部が禁止をしてるんですよ。そうするともう誰も内縄口を使わないでおこう、もし使ってしまったらスパイと見られる、殺されるかもしれない、 ていう背景があるわけですよ。だからもうちょっとこれ恐ろしいことで、それ考えた時に言葉ってだんだんそうやって消されてしまう恐ろしさ、自分たちが不都合なものは消してしまうっていうね、なんかそんな恐ろしいってことも先輩たちは体験してるわけ。
なるほど、うん、でも日本が戦争に負けて、うん、でアメリカがやってきて、はいはい、日本ではなくなって、
そうそうそう、
島くつばを話してもいいようになっても、うん、それでも綺麗な言葉を、
あ、そうそう、学校ではまず標準語を使いましょうですからね、まず学校では。それで私なんかはお家帰ったら商売してましたから方言飛び交ってるわけですよ、大人の人たち、それに耳に入ってくるわけじゃないですか、うん、逆に綺麗な言葉標準語使いませんのが難しいんですよ、うん、だって普段使ってなかったんだから、うん、だからそれ考えたらだんだんだんだんその今までわーって喋っていたものが喋らなくなってきますよね。
なるほど、うん、内地の方のいろんな地方でもですね、はい、東北の方とか九州の方とか、
うん、
だんだんみんな子どもたちが標準語になっていくのはテレビの影響があったわけなんですけれども、うん、もう沖縄ではそれではない、
時代背景がある、
もう行政としてそういうふうにも言葉を、
はい、そう、
あ、そうだった
んです、ね、うん、だから今に始まったことではなくて、一つの国だった琉球国だったのが沖縄県になり、沖縄県に、そしてそれ後から戦争に巻き込まれて言葉をどんどん消されてしまっているっていう、そういう時代の背景っていうのをものすごく沖縄はこうちゃんと言葉に消されてしまったっていうのはありますよ。
大きいです、ね、
大きいです、それは
大きいです、ね、
うん、
だけど県がね、うん、島くつばの日を設けてるように、やっぱり島くつばをもう一回こう取り戻そうっていう動きはあるわけなんですか？
あります。ですから学校でも県はね、副読本として教科書配ってるんですよ。ところがまず学校の先生たちが教えられない、使えないですから、開いて何かやるにしても教えようがないですよね。そうするとどこかから誰かをお願いしてこう教えてもくれる人を探すしかない。本当はこの地域の言葉が一番いいんですから、住んでる場所ですからね。その地域のデイケアの先輩たちに頼みなさい、シルバーに頼みなさいって私は言うんだけど、こうおっしゃるんですね。近いせいないしが習わせんならん。どういうことかっていうと、使うことはできても教えるとなったらできないっていうんですよ。それとこれとは別だと。だから普通普段会話してる分にはいいんだけど、子どもたちに教えるっていうとどういうふうにして教えてくれるか分かんないっておっしゃる。
なるほど。それでもね、私がまあこの沖縄で生活している中で、うん、時々しまくつばを聞くんですよね。聞くんですけれども、うん、やっぱりこうほんのちょっとずつだけど継承されてるんですかね。
それはね、例えば地方に行けば結構それまではちょっと残ってる部分があるんです。それ何かというと行事に関わってくるんですよ。行事っていうのはイベントじゃないですよ。神事ごと神のことでね、そういう行事に関わってくると、例えばつい最近もね、糸満ハーレーが終わったところなんですけど、
すいません、うん、ハーレーって何ですか？
あ、ハーレーっていうのはハレーハレーっていうのは、糸満ではハーリーのことハーレーって言うんですよ、うん、
はい、
でそのハレハレって走れ走れって意味だの。
あ、
うん、
あ、じゃあかけっこですか？
いや、それをサバニですから漕ぐわけですよ。
サバニっていうのは
普通の栗船ですね。それで昔は漁をしてましたから、
はい、
うん、大型船でもなくて、そしてその栗船に乗って魚を取りに行くわけだから、もちろん行って帰ってきてそんなに 大物釣れるわけではないんだけど、やっぱりそこでその日に取ってきて夕方には出せるっていうのもできるし、朝早く行って午前中に出せるという。
あ、わかりました、うん、じゃあそのハーリー
ハーレ
は、うん、そのサバニで、
そうそうそうそう、もちろんもちろん、うん、それでこれも行事ごとですから、三村って言ってね、西村、中村、三井島っていう三集落になるわけですよ。
三つの村で
三村。そうそう。その三村の中で西村っていうのが親、中村っていうのが子、それから三井島っていうのが 孫なんですよ。なぜかというと最初に西村の方面にまず移り住んでくるわけですね。それがだんだんこう子孫が増えて広がっていって子や孫になっていく、それこの競争なんです。しかも行事ごとですから旧暦でやるんですよ。旧暦の5月の4日軍鉢ってね、あのゆっかの日って言ってるんですね。4日の日ですよ、要するに。でその時は、まあ、あの日本的に言ったら子供の日ですよね、5月の5日で、その時に おもちゃを親が買って与えたりするんです。でもおもちゃって今みたいな電動のとそんなんじゃないですよ。うっちりくぶさって言ってね、だるまさん首振りのものとかね、そういったものを買って与えたり、さあ今度はハーレーの練習しますよね、地域での競い合いですから。そうすると先輩たちが後輩たちに内縄口がどんどん飛び交うですよ。ウェイクくぐって、ウェイクっていうのは貝です、貝、貝さばきちゃんとしなさいとかね、それから金叩く人だとか、それから舵取りの人だとか、いろんな人たちがいるわけだから、これを全部方言でこう飛び交ってくるから、だから1番ウェイク、2番ウェイク、3番ウェイクってあるわけですよ。要するに一番上手い人が1番ウェイクになってる。そういうものして全部内縄口でこう飛び交うものがもう耳に入って体に入ってくるわけ。行事でやることで自分たちの言葉っていうのを、行事のこと言葉っていうのは絶対忘れないんですよ、うん、大事ですよ、うん、だから地域の行事って。
そうですね、うん、じゃあ行事を通して目上の人たちが喋ってる内縄口を、うん、そうそうそう、耳にして、それをまた、
そうそう、また継承していくという。
だけど、まあ、その行事に関わるような言葉がなんか残っていて、うん、そうそうそう、その他の日常の言葉っていう
のはあまり使わないって、そう。だけど、あの内縄的な言葉はあるわけですよ、ね、どういったことかっていうとね、沖縄の人たちで私たち当たり前だと思って、帰りましょうねって言うじゃないですか。でも県外の人から見たら、私一緒に帰らんといかんのかなっていう感覚になると、でもこれ沖縄では帰りましょうってお先に失礼しますって意味なんですよね。そう、帰りましょうねって、一緒に帰ろうじゃないんですよ。トイレに行きましょうねっていう人もいる。トイレに私行かないんだけどって言うけど、私、いや私が行くんですって、そういう意味ね。それからだっからよっていう言葉をよく使います。うん、だっからよでもこれで終わり、もうそれ以上ないです。相槌を打つことなんだけど、何かあるとだっからよって、もう相槌打って、これではいこの話終わりって感じなんですよ。これ平気で今でも使ってます、誰でも。
そうなんですよね、私も沖縄に来てみんなが何々しましょうねって言うので、うん、私も一緒にやるのっていうふうに思ったし、
全然全然、
だけどしばらくしたら、あの仕事で何々ってどうなってるんですかって聞かれた時、私が、うん、じゃあ調べてみましょうねって自分で言った時にも、あ、沖縄の人になってしまったと思って
そうそう、無意識に使ってるんです。
そう、それかあとなんか目上の人たちと話してると、だからさとか言ってるのでその後何か続くのかなって思うと続かない。
そう、あ、
それ終わりってことだった。
そうそうそう、だからこういうふうにしてね、日頃使ってる言葉ってあるんですよ。気にしてないだけで、よくね、県外の人が、あ、そうなのかなと思ったらね、例えば道で誰かに会った時、えって言葉する、え、おいっていう言葉なんで、ええって、どこ行くのって感じ、って言われたら何なのって感じ、怒られてるみたいと言ってました。いや、でも怒ってるんじゃない、呼びかけですから、はいって意味だから、って言うことです、まあ、そういうのして普通に使ってるんですよ。
ありがとうございます。あの今ハーリーのことをお話しくださったんですけれども、うんうん、ハーリーは男性中心の文化ですよね。です、うん、で女性はどうだったのかなって思うんですけど、うん、今回はここで一旦止めまして、うん、次回はあの沖縄の女性の文化についてお話を伺います。
はい、
大谷さん引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。